乾杯とりあえず、
そうしましょう。
でも、またビール来るんだよね。
はい、じゃあ、乾杯。終わってないよ。
いやー、お世話になりました。
はい、ということで始まりましたホラボド。なんと今回はですね、特別企画、超レアな、この出演時に出てもらっていいのっていう、このもう豪華、やっぱホラボドやっていてよかった。
ハードル上げんな。
もう280回ともなれば、こんなスペシャル企画ですよ。
すげえな。
というわけで、ここはどこですか？
パシフィコ
横浜。おー、おしゃれ。
俺誰
俺誰そんなあなたは、
はい、郵便会社ワンドローの木更木です。
やったー、木更木さんじゃないですか。 99.9 回の
一緒100いかない
ワンドローの、
はい、ワンドローです。
やったー、ありがとうございます。そしてさらに、
おかずブランドの林です。
さらに
カツお鍋しましょうか。
本名を言うな。もみさんだよ。今ピー入っちゃったじゃん。なんで私の本名言っちゃったの。
急に
何回しちゃってんの。
どうしても靴舐めたくて。
さっきまでもみさんで言ったのに。
なんでさっきまでもみさんって急に本名言っちゃったんだよ。びっくりしちゃったよ。というわけで、というわけでですね、なんと木更木さん、林さん、金井誠二さん。いや、めちゃくちゃこれも超豪華メンバー。
靴を舐める人って認識やったね。
そうですね。あ、それはもうホラボドではおなじみですから。金井誠二といえばやっぱりちょっとクレイジーな部分がある。いいですね。みんな仕上がってる。
ポジションで固
めちゃう。なんで仕上がってるのかというとですね、今横浜でなんとセデック、はい、セデックで、金井さんと林さんと、あとグランディングの菅沼さんが登壇してね、はい、それの翌日ですよ、
はい、
デベロッパーズナイトの後、はい、今が22時半
いい時間だ。
いい時間ですね。
二次会でね。
帰れます。
大丈夫、まだ大丈夫、調べて
ありがとうございます、はい、でお酒を飲みながら、
はい、
でもこんなメンバーが集まったからにはですよ、
はい、
やっぱりセデックの内容もちょっと触れつつ、
はい、
裏セデックを撮りたい。裏セデックって知ってます？実際にあるんですよ。
あ、そうなんだ。
裏セデックって明日ですよね。
そうです、そうです。
本当は。
で、あの、セデックの懇親会とは別で、企業さんが開催したりする、はい、それぞれのジャンルというか、職業ごとで集まったりする。
言えない話をしちゃうみたいな。
そう。で、これは、ボードゲームデザイナー裏セデックなんですよ。でね、
はい、
言ってもリスナーの方みんながね、そのセデックに参加したわけでも、はい、タイムシフトを見てたわけでもないから、一体何があったのかっていうところも聞きたいわけですよ。
まあ、そもそも何があったかですよね。
そうそうそう、
はい、
セデック で、
はい、
で登壇されましたけど、まあ、私から一応言わせてもらうと、はい、アナログゲームのセッションっていうのは一応前にもあるんですね。あの丸太さん、すごく屋の丸太さんとか、あと渡辺さんとか、うん、いくつかあって、
ね、
で最近ちょっとなかったところで、なんと金井誠二さんとグランディング菅沼さん、林さんっていう、おお、三大巨頭で、でメインホール、
そうですね、広かったんですね。あれ
メインホールが一体何人入るって、1000人以上入るところですよ。
やばい、ライブやるとこだもんね。
ね、私もうほぼ最前列でもう見て、でこれもうとっちめてやらないかなと。
まあ、そもそもね、セデックって何やるかって分かんない人もいるじゃないですか。
あ、そうですね、デジタルゲームを中心としたカンファレンスですよね、うんうん、まあ、カンファレンスだから要は勉強会、でっかい勉強会で3万人とか集まるんですよ、ま
あ、研究したね、成果とかを発表したりする場なんですよね、
うん、学生さんも来るし、各企業の有名な人たちも来るし、で私もまあグラフィックで飯食ってるんで、そういうので参加させてもらって、はい、っていうので行って、で期待して、でまあ来たところなんですけど、いやでもね、純一 S さんが、ほら、茶化芸の純一 S さんがね、あの、林さんが言った言葉、金井さんが言った言葉みたいなのをまとめてくださって、
ちょっとそれ見れば、振り返れるんですね。
そうそうそうそう。で、それがまたね、すごい、あ、いいこと言ってたなって思ったんですけど、あれ？ちょっと、か、
俺と、
金井さん。
もみさん、俺ともみさんしか話してない
んですよ。なんで、どうした？死んでるやん。
登壇者が黙ってるんですけど。
なんでやねん。
ちょっと喋って。
あれ？どうしたんですか、金井さん。
すいません。
声ちっちゃい、入ってないで。
すいません。マイクここだから。
マイクここです。すいませんって。
すいません。
謝っちゃった。なんでですか。いや、まあ、確かに。
何が、
じゃあ私から言っていいですか。
まあまあまあ。
まあ一般的な、まあ、
意見をね、はい、言ってくださいよ。
すごい、その、メンツ的に最高だったし。
まあ世界 界的にね賞取ってるメンバーだった
よね。そうですよ、ね、マチコロの菅沼さんで、うん、で世界で羽ばたく、そう、金井誠也も林でしょ、
うん、
もう期待しすぎて、
俺は東京でタイムシフトで見てましたから
ああやっぱそうですよね、はい、そう遠く離れてても見えるのが今セデックの上なんで、はい、でミザ見たら、まあ、端々すごくいいこと言ってましたし、はい、みんなためになること言ってたんですけど、はい、掛け合いがもうグダグダで
セッションなのかなっていう、
ね、セッションではなかった。だからディスカッション、はい、パネルディスカッションにちょっと近かったんですけど、ちょっとね弱かったなと思って、でちょっとこの収録するにあたってもちょっと金井さん林さんをですねバッシングしちゃおうと思ったわけですその方が番組的に面白いから、
まあね、
確かに思ったら金井さんがもうなんか地獄みたいな顔して、
今日ね
今日やばかったっ、
ね、授賞式があったからそれで会ったんですよね、まず
そうそうそうそう、
高校でね、
金井さん
で夕方ぐらいで会った時に、うん、金井さん死んでましたからね、
顔真っ青にしてなんかもう僕はダメなんだみたいな、
まずそれ褒めてあげましょうよ。
だっていやだからもう褒めてますやん、バシバシでいいこと言ったら、ね、
やっぱ世界平和のためにやっぱゲームを作るべきですよ
確かにね、
そういう話、アナログゲームでセデックアワードにノミネートって多分ありえない、
そっちね、そっちね、
そりゃそう、あ、林さんいい振りですね、
ありがとうございます。
そうなんですよ、実は、その登壇以外でもセデックアワードっていうのがあって、それは、クリエイターに対してその対象を与えるというか、評価を与えるっていう、はい、結構もう言って何年もすごい優勝ある賞なんですよ。でそれのなんと優秀賞に金井さんも上がって、キサラギさんも上がって、それは何で上がりました？
何で上が
った？作品。
あ、はい、踏み絵のために。
いやー、もう私も大好きな踏み絵のために、はい、コラボドでもね結構プッシュしてきましたけど、
まあ、舞台も
やったりね、まさかの優秀賞取って、
はい、
でそれってアナログゲームのその部門じゃなくて、
はいはいはい、
ゲームデザイナー部門なんで、
ゲームデザインという観点で、まあ、デジタルゲームもあればアナログゲームもあったり、いろんな、
ね、まあ、最優秀賞は、まあ、
まあまあまあまあ、ね、
まあ任天堂ラボさんが取りましたけど、
あらもう規定
規定逆に肩並べたっていうのはもうめちゃくちゃ光栄なことですよ、
本当ね。
だからそれはまずおめでとうございます。
おめでとうございます。
いやいや、
久々さんもね、
まあ、僕はいや本当は金井さんのショーなんで、金井さんだけが登壇する予定ではあったんですけど、
あ、そうなんですね、
でも金井一人だけをこうね上げさせるのもかわいそうかなと。
いや、あんな大舞台はね
緊張するから、競いは必要かなと思って、まあ、めちゃくちゃ緊張してましたよ。
そうでしょうね
隣でもうガン決まりだった
もうあれじゃないですか、あのでっかいほら盾というかもらうじゃないですか。なんで靴舐めなかったんですか？
もらうときね、
そう、もらうとき、
ね、盾もらう瞬間舐める
良識をねしたというか、
たまたまね、たまたま、
そう、たまたま
たまたま
で、ね、やると多分もう次からアナログゲーム系の人呼んでもらえ
る、確かに、確かに。
なんでね、やっぱりそのアナログゲームがこういう形で評されるっていうのは本当に光栄なことであり、
とうとうこの時代が来たなって、私も毎年セデック出ててね、とうとう来ましたねって。
あ、
そうですよ、アワードも毎度出席させてもらってましたけど、いや超感動しましたね。
僕は足掛かりで来年以降もね、なんかいろいろ新しいことが評価されるといいなとは本当に思いますよ、はい、
そうですね。だアワード、ちなみにアワードのそのなんだろう、ノミネートされましたっていうのはいつ分かるんですか？
それ結構前に、うん、あの優秀賞は割と早いうちから
もらったんですけ
ど、最優秀賞に関してはもう全然
全然知らないですね。
え、そのあのタイミングまで？
もちろん、
はい、
だから心の中では任天堂ラボかドラゴンボールファイターズかなと思って
あ、そうですね、それもありました
よ、ね、人気投票ですからやっぱりどうしても知名度
も含めて、
うん、そう、最終的には
人気投票なんですか、ね、
最終的には
あの、まあ、あの受講者たちが
申し込めるっていう、うん、エッセンの出口調査みたいな、
あ、そうです、スタンドアクションと似てます、
ね、ちょっと分は悪いんですけどね、
それは似て
る、いやいや、それは仕方ないです、
林さん楽しいね、
っていうのもあって、ね、でも登壇もあったわけで、登壇のタイトル何でしたっけ？
あ、タイトル、
あ、アナログゲーム制作に見るゲームの面白さとは、
うん、
いやそう、結構大きく出たなっていう、
ちょっと広いっすね、うん、確かに。
あれ誰が考えたんですか、あのタイトル？
かないです。
やる気満々、ま、やる気満々じゃないですか。やはりその結局経緯はどうなんですか。どういう形で金井さんやるっていう話になるんです。
多分その優秀賞に選ばれたのと同じぐらいのタイミングで、あの登壇がぜひっていう話になって、
ああそうなんだ。
で、まあ、一つ講義を持ってほしいみたいな話になったので、いやそんな重責はワイには無理やってなって、それだったらちょっとやっぱりボードゲーム会に冠たる人たちを集めて、
あ、なるほどね、
すごい公演を打てたらいいなっていうのがあったんですけど、
はい、
ちゃんとそのメインホールであるっていう認識がなかったのは、あ、これ言わない方がいいのでは？
最初はでも、そっか、場所とかわか、いや、あれって結局、その、自主的に、私も公演しますっていう人も集めて、で、最終的にね、割り振るんですよね。この人はこの場所、この人はこの場所みたいなのがあるんで、スケジュール取るのめっちゃ難しいんですよ。
ああ、確かに。
だから、最後まで多分わかんなくて、で、結果メインホールになって、いや、でもそれで、その、結果、声をかけたのは金井さんが、
そうです。
林さんと菅沼さんに、
はい、集めて。
ちなみに他に候補もいたんですか？この人かけてみようかなみたいな。
いや、あんまり考えてなかったですね。ちょっとこれは他のゲームデザイナー初心には申し訳ない
んですけど。いやいやいや、そんなことないですよ。まあ、そんな言い出したらもうめちゃくちゃな人数
だから。全員、
ね、チキッコみたいになっちゃうからダメです。
金井さんが聞いたのはデジタルゲームとの関わりがある人を選んで
って。関わりもあるし、
はいはい、
あの海外とかの実績もある。
そう、グランディングさんはもちろんマチコロありますけど、まあ
正直ね、
デジタルゲーム会社さんだし、はい、林さんはもともとね、実はどこにいらっしゃったんでしたっけ？
う
ん、
あ、まあ光栄テクモね。
そうなんですよ。うん、
超有名。
超有名な光栄テクモさん。あ、でもそれはいつ辞められたんですか？
5年前です。
思ったより、うん、
トレインズがオリジンズアワーを取ったのがきっかけですね。
うん、あ、それまではじゃああれだったんですね。
まあ、本業やりながら、
働きながら、まあ、
創作ゲーム作ってた。
まあ趣味でやってたと思います。
それでじゃあもうこれは踏ん切りをつけて、そっちで行くぞっていう。
あ、そうですね。まああと副業になってしまうので。
会社の規定があった
よね。そうそうそう。厳しいですからね。なるほど。あ、それでメンツ、そのメンツだったんですね。うん、あ、でもナイスチョイスじゃないですか。うん、関わり合いのあってね。うん、で、仲もいいし。うん、で、出席してね、聞かせてもらったんですけど、その、もう結構致命的な話すると、掛け合いが下手すぎて、金井さんがいいこと言うんだけど、ふんふん。林さんがいいこと言っても、うん、あ、時間ですね、次の話題行きましょう。いやいや、そこのさ、
まあまあ、
そ
この3人いる意味ですよね。
そう、
はいはい。
そこはやっぱデルタエンドしてもらわないと終わんないわけですよ。囲った上で何も起きないってどうなのって思って。
そこら辺は、金井さんどうお考えでしょうか。
まあ、すごい分かりやすく言うと、ファイターを3人集めてパーティーにはならないよねっていう。
しかも暴走族が金井さんが喋り出したら
やっぱり、ね、
託すかのように
そのファイター3人をうまく統括するね、リーダー
ちょっとね、私と如月さんの見立てで言うとMC があったら、
いや、単純に僕、まあ、本当に東京でそのネットで見てたんですけど、はい、金井さんが MC をやってた時点で、うん、MC かーって思いました。申し訳ないけどね。でも金井さんのね、全てある程度知ってるじゃないですか、
はい、
やっぱりそう MC を回すタイプではないので、
いや、まあ、でも呼ぼうよっていう話はしてたんですよね。最初は
それもあったんですね、
はい、
呼んだ方がいいですかね。でもうやむやのままに、
うやむやのままに。そこ一番大事やろ。ちなみにその MC はどう考えてたんですか？誰で行こうみたいな。
如月さんとか
俺か。
いいですよね。
あとはそのアークライトでそういうのが上手
な、う
ん、カリアさん、松尾さんとかを、あの引っ張ってこようかみたいな話ちょっと
ちょうどいいでしょそれ。
それね、全然いいよね。めちゃくちゃいい、めっちゃまとまりますよ。
カリアさん声いいから。
おお。あ、でもそっちにシフトしちゃうから。いいボイスすぎて。
いいボイスなん
ですね。頭に入ってこないかもしれない。
すいません、余談でした。
まあでもその MC いなかったとしても、うん、私はちょっとみんな打ち合わせでもちょっとうまくやってほしかった。
僕もそれはちょっと打ち合わせ
振るんで、この返ししてくださいみたいな、ちょっとした、なんかね、イメージトレーニングみたいな。
あのね、みんなだから意見がバラバラなんですよ。
そう、視点違うもんね、実際。
完全にバラバラなので、返してもしょうがないですよ。
いや、そんなことないよ。
いや、みんな違っていいよね、みたいな感じ。
いや、みんな違ってそれがいい。いやいやいや、そんなね、中学生に対してのコメントじゃないんで。
それ、あの、あれですよ。みんな違ってみんないいは、ダメなパネルディスカッションの例に。いや、上がっちゃってましたから。
まあ、まあ、ああなるよねって、実はあの、菅沼さんが、
はいはいはい、
これはダメなディス、あの、パネルディスカッションみたいなプリント配ったんですよ。
へぇー。事前にね、じゃあ分かったんだ。
あ、そうだったんだ。
それや
なのに。
それ何回も読み直してたにもかかわらず。
まあでも、菅沼さんも、いや、わかんないですよ。私、菅沼さんにそんなそこまで深く入ったことないんで、あれなんですけど、やっぱ企業の方なんで、そんななんかフリーじゃないから、結構切り込んだ内容を勝手には話せないじゃないですか。 じゃあ俺はこうやって考えてるよって言ってもそれはやっぱ企業としての発表になっちゃうんで、やっぱそこはね、掛け合いするには確かに立ち位置的にも難しかったのかなとは思いましたけど。でちなみにその話した内容の中で、まあ、いくつか面白いなと思ったのはその美味しいの、
うん、ああ美味しいの表現すごい良かった。
そう、林さんが言ってくださった、
あれ良かった。
アナログゲームが面白い、面白いってそもそもなんだって言ったら、その食事に対しての美味しいじゃないかって、それどういう話でしたっけ？
あの面白いということを話してたんですけども、面白いという言葉自体がそもそも人によって違う。
うんうんうん、
でそれは結局料理に例えると美味しいということと同じで、うんうんうん、人によって全然違うよね。
そうですね。出身地が違えば美味しい違いますからね。
でまあまあ僕は例えば
環境が違えば違います。
クラスト料理のフルコースが好きな人もいればマックのポテトが好きな人もいる。
うんうんうん、
い
やすげえ良かったっす、
で、まあ重要なのは誰が面白いっていう主語をつけるのが大事で、で一番身近にいるのは自分なので自分が面白いで、さらに言うと客観的に見るためには自分は一体どういう属性を持っている人間かっていうのを知るとこういう属性を持っている人間は面白いっていうので、まあ他の人は距離感とかも測れるので、
はいはいはい、
話
っていう、その、もう今の聞いただけでも、うん、ああ、なるほど、ガテンがいくじゃないですか。うん、
よかったです。
でも、ディスカッションでは、ふーんって。
では、では。
確かにいいですね。で、そろそろ次のテーマ行きましょうか、ね。なんかそんな流れ。
めちゃくちゃ面白い話に投下してるのに、そりゃねえだろ
って。その話が僕が全体の中で一番良かったと思います。
うん、ああ、良かったですね。あ、でもそれで言うと、その、カナエさんが言った、ブルーのカタラの三角水。三角水っていうのがあって。まあまあまあ、
受け売りですから。
どういうことなんですか、ブルーのカタラの三角錐っていうのはどういう理論？
もう一回ねお話を。
あの要するに下を支える三角形がしっかりしてないとエモーションっていうのは上の方に行かないっていうなんですけど、
じゃあ下に頂点がある、
頂点3つがあって、うん、その三角形を形成しているのがテーマとメカニクスとコンポーネント。
なるほど。
でその三角形があればもうゲームには実はなってるんだけど、うん、それだけでは面白いゲームになってるとは限らない、
うんうんうん、
でそれがエモーションっていうその、まあ、三角錐の頂点にあるボールの、まあ、高さで示されていて、うん、まあ、それをどうやって高いところに持ち上げていくかっていうのがその下の三角形の形状とか体積の大きさとかで、
確かに、
なるほど、
ちっちゃかったらね、
まあ、バランス悪いし、ね、
それがブルーのカタラさんが以前におっしゃってた話。
はい、そうです、
それってもうなんか公開されてるもので言ってたんですか、それともカナエさんとそれ
また聞き、
また聞き、
伝聞か、大事ですよ
ね、
あれはタケルベさんが海外で
韓国のセッションでブルーのカタラが語ったことを我々に教えてくれたんですよ、
は
い
は
い
は
い、それが結構ストンと落ちたというか、
あ、金井さん的にも
っていうのと、もう一個は、うんうん、ゲームってそれまではテーマとメカニクスの二軸って言われてたのが、うんうん、コンポーネントっていうのがスポッと入れられちゃったんですけど、僕はコンポーネント実は同じぐらいの時期にやっぱ考えていて、三軸目として、
でも最近そのさ、昨今かな、ゲームの作り方ってその3パターンともう一個あるって話題になりましたよね、
うん、
だからテーマとメカニクスとあとコンポーネントから始めるっていうパターンと、うん、あとはその多分菅永さんにちょっと似てるんですけど、うん、遊び様、うん、その印象的な、うん、印象派っていうパターンで、
なるほどね、
どうやって遊ぶかから始めるっていうその起点があって、うん、それまた面白いかなと思ってて、いや
本当は最初の方の自己紹介で全部ほったらかしにしてこの辺の話をもっと掘り下げていけばよかった。
それはそうですね、確かにそのもう結構パワーワードあったから、
う
ん、それを軸にしましょうだったらもっと広がったかもしれない。
そうですね、結構全般テーマが広くて、
そうなんですよ、
どっかに傾注して、なんか皆さんの作り方とか、うん、どっかに傾注したらまたそのより深く分からないことが分かったかなって思いましたよ ね。
やっぱり聞きに来てくださっている人たちがその、うん、イコールボードゲームやってるわけじゃないから、はいはい、まあ、金井さん的にもある程度分かりやすくしようみたいなのあったでしょうけど、逆になんかジャストワンダ の、その知ってる人しか知らないワードも出てきてたから、
コードネームとか言ってましたもんね。
そうだから、そういうだったらもう私は思い切ってみんな知らないワードバンバン出した方が良かったなと思ったんですよ。で、まあ、セデックに来る人、
探求心が強いですよね。
セデックに来る人はみんな知ったかぶりを覚えに来るんですよ。いや、これマジで私もそうだし、
はいはい、
実際セデックって全然優しくないセッションいっぱいあって、ね、頭文字のアルファベットだけをつなげたものとかをやって、でもそれを聞いた人たちが調べるんですよ、自分で、
うんうん、
あ、これどういう意味だろう、うん、で調べたことによってまた知識が深まるんですよ。
なるほどね。
っていうのが、
自分しか知らないものを蓄えたいわけですよね、皆さん。
そうです。だから、うん、もう思い切ってジャストワンダのコードネームだの、うん、みんな知らないようなやつでバンバン、
それで埋め尽くした方が、
だが、うん、逆に、あ、ボードゲームってそういうなんか知らないワードいっぱい出てきたけどなんだろうになれば、また違った形になっただろうなと思いましたね、うん。
ちょっとあの僕も思ったんですけど、メインの項目は4つだったじゃないですか、はいはい、3つがよかったから
2つでよかった
俺らの意見にちょっとさ
え4つは何でしたっけ、アナログとデジタルの違いと違い面白さ、アナログゲームの面白さとは、
うん、面白さの創出方法を、うん、現在 の, そのアナログゲーム取り巻く環境みたいな4つだったんですけど、
はいはいはいはいはいはい、はい、そうですね。あとはあのアナログゲームの現状と世界 と,
未来と
日本での差異みたいなのもありましたよね、う
ん、これはでも実は結構重要なプロセスだったんですけど、やっぱそれまでの熱結構熱が入っちゃったんで、
そうですね、
かなりカットされちゃったんですよね。
どういう話をする予定だったんですか、その世界の話、
ね、言えなかった話してほしい
です。世界は、まあ、結構世界についてはちゃんと言ったんですよ、うん、ドイツがスタンダードで、
う
ん、まあ、フランスがコミュニケーション
中間というか
中間で、うん、アメリカが AAA に結構、
うん、そうなんですね。フランスってアメリカとドイツの中間なゲーム性というか遊び感というか、
あのシステムはドイツのようなあのシステマティックなゲームなんだけど、うん、アメリカのようなキャラクターがついてる感じが、うん、
フランスってやっぱりアニメの文化もすごい浸透してるっていうのもあると思います
。日本に近いの
やっぱ近いですよね。
近い近い、大喜利系のやつもありますからね、
は
い
は
い
は
い、
それは私もぶっちゃけ驚きました。あ、そうなんだって、うん、明確に言われて確かにって思ったんで、
う
ん、
で今は東ポーランドとか、まあ、そういうところです、うん、もう各所にそのパブリッシャーがどんどん出てるんですけど、うんうん、やっぱりメインストリームとなってるのはやっぱその3つなんですね、うん、
へー、おー、もう面白いじゃん、うん、でその際は
で、そことはまた異なるのが日本、
うんうんうん、
で日本はやっぱり独自路線をちょっと走り始めていて、うんうんうん、まあ、それがやっぱりインフルエンサーとか、うん、はいはいはい、コメディアンの流れ、
その話はしましたよね、
ちょっとだけ触れましたね、うん、要はだから YouTuber だのテレビタレントがこう
紹介しやすいライトな、
うん、紹介する段においてツールとして使いやすいものが受けやすい、
は
い、
あ、だから大喜利とかちょっとライトなパーティーよりな、まあ、
今昨今本当にそれが受けてる
ので、で、まあ、この辺はやっぱり日本人の気質にも通じるところがあるんですけど、やっぱりテレビで紹介されたもの、周りの人がいいって言ってるものっていうのはやっぱりいいっていう認識なんですね。
タピオカです、タピオカ。
だから例えばバナナが健康にいいって言うと翌朝スーパーからバナナが消えるみたいな、
ね、ま
あ、流れが、
うん、まあ、からね、
それはやっぱりちょっと日本人の気質的なところがあって、うん、まあ、そういう部分で今そのゲームの売り上げにも結構関わっていると。
あ、確かに。
ただ別にそれは悪いことじゃなくて、うん、日本人ってやっぱりコメディアンに対するすごい信頼があるというか、う
ん、お笑い文化もね、
お笑い文化があって、うん、お笑い文化に対してのやっぱり尊敬とか、うん、その憧れがあって、
ありますね、
自分が面白いことを言いたいっていうのってすごい強いんですよ。
なるほど。
だから大喜利とかクイズみたいな、その自分が面白いことを言ってみんなを沸かせたいとか、面白いこと言ったら俺かっこいいでしょっていうような流れがすごい強い、
うんうんうん、
これはやっぱり言語的にも日本ってすごい独特で、まあ、ひらがなカタカナ感じあって、まあ、面白いことがいろいろできるっていう文化に根付いていて、それが独特なんですよ、だから今そういうゲームが受けてますよ、ま
あ、差ができて
るっていう話は、
ね、海外と、
めっちゃ面白いじゃん。
でそれは実はこれは菅沼さんの受け売りですけど、うん、まあ、江戸時代に庶民に許された娯楽が会話しかなかったから、その会話をより楽しく楽しむために、まあ、いろんな手法が生まれて、まあ、
落語だったり
とか、ね、まあ、落語だったりとかっていうのが、ね、実は根本にそういうのが根付いてて、い今流行ってるんじゃないかな
っていう、じゃないかっていう説ね、
はい、
うん、でもそれをもってして何を伝えようっていうことだったんですか。
まあ、日本は独自に進化しているよっていう話がしたかった
ですね、はい、
で今後はどうなるみたいな、ね、
そうそうそう、今後の話とか
で現状はその、まあ、メディア露出がめちゃくちゃ 今、うん、今の時期に増えた
盛んです、ね、
それは今申し上げたようなタイプのゲームもすごい増えましたし、うん、まあ、それ以外でも、まあ、個人で作ってる人にもスポットが当たるし、うん、あの企業にもスポットが当たって今すごいメディア露出が増えて、
はい、
いい流れになっていると。
だから、
まあ、変な話ですけど難しいことではあるけれどもチャレンジする時し時なんですよ。
へー、
あのゲーム、まあ、ゲームマーケットのイベントについても、まあ、菅沼さんとか林さんからちょっと解説が入りましたけど、
はいはいはい、
まあ、そういうイベントがあって、まあ、そこに海外からバイヤーが、まあ、わざわざ来ていると、
うん、
日本にある新しいアイデアの種を
ね、めっちゃ来てますね。
でこれ本当申し訳ないんでここで言うのもあれなんですけど、
うん、
実はそこには1個コアがあって、
コア、
なぜそうなるかっていうと日本人ってもう幼少期から非常に潤沢にコンテンツに触れてるんですよ。
はいはいはい、なるほど。
それはもうドラえもんだったりドラゴンボールみたいな例もありますし、うんうんうん、まあ、それ以外小説、漫画、テレビ、あのドラマもう複数の媒体にわたる様々な良いコンテンツが、うん、に触れる機会がもう他の国に比べたら圧倒的に多いわけです。だから、まあ、全員が全員引き出しを持ってるんですよ。だからこそ、まあ、作るチャンスもあるし、
うん、
作りやすいタイミングもある。
なるほど。
だから僕なんかが、まあ、例えばゲームマーケットのカタログ見ててもあうまいとこ切り取ってるなっていうゲームはやっぱ多いんですね。
確かにね、面白い視点ですね、
はい、
うんうんうん、
なので割とその、まあ、気軽にチャレンジできる部分でもあるので、 興味がある人はぜひ一度試してみたらどうですかっていう流れで。
なるほど。
もみさん的にはどう思うんですか。
どう思ってんで、
そのいろんな人がチャレンジする、いろんな出店者がいっぱい増えるってことに対しては、
なんで半笑いで聞くのかな。私はね、ホラモードというか私自身ですけど、やっぱりなんだろうな、責任持ってゲームは作ってほしいっていうのはやっぱ常々思ってて、う
ん、菅沼さんがバッチリ、
そう、まあまあ、そう、菅沼さんもおっしゃってたんですけど、うん、その自信がないとか、まだテストプレイ途中だけど出すみたいなのは、私はその、ね、同人とはいえ、創作とはいえ、
そういうレベルの話ね。
そう。なるほど。だったら、それはその買う側に対して、ちゃんと持ってないんじゃないっていう、
なるほど。
プロ意識、そこまでプロ意識なくても、売るってことは、買わせる責任というか、は多少は感じてほしいんで。で、
昔はゲームマーケットそういうの許されてたんですよ。
はいはいはい、
まあ、ブース数が100もなかったんで、まあ、で、みんなパウチで、まあ、500円で売ってみた時代だったんですけど、今ってもうみんなリッチコンテンツでカードゲーム2000円みたいな時代なので、もうそこまで来るとまあ絵は立派なんだけどシステムダメみたいなこと出せないじゃないですか。
まあでも言ってもめちゃくちゃありますけどね。ただみんなが創作するのはすごく私も賛成だし、ぜひやってほしいんですけど、やっぱ見た目が伴ってない部分で言うと、やっぱ分かんない。今500も600も出てゲームマーケット行って、これが当たり、これが違う、自分に合う、合わない、分かんないんで。
分かんないですね。
ただちょっとディライトワークスさんの話とかも出しますと、まあ、僕去年その1から10までそのディライトワークスさんの新人がまあ発案から制作までをやるっていうのをまあ監修させていただいたわけですけど、
そうですよね、
やっぱりデジタルゲームの関係する方々ってやっぱり1から10まで任されるってことはまず
ない
と
思うんですね。ないね。
なので逆に言えばそういう携わり方をしてみると、そのゲームを作る流れとか完成した時にどうなるのかみたいなのが分かっていいかもしれないっていうのはありますね。
あ、そうですね。
すごいなんか理想論ですけど、
いや実際やっぱ新人研修にしても、その作った完成して、しかもそれがどういう反応もらうかみたいなのはもうこの時代ね、経験言ったらそれで終わりかもしれない、ま
あ、デジタルゲームでそれ経験するとなると何年単位じゃないですか。
何年単位だし、今インディーゲームでもね、うん、もうほぼやっぱめちゃくちゃ金かけてやっちゃうようになっちゃってるから、ね、どんどんやっぱり地下が進んじゃうんで、そういうのはボードゲームとかアナログゲームの中ではやりやすいだろうなっていうのは分かるんですよね。
まあ、1回のコストがやっぱり安いんで、
まあ作る側はそうなんですけどね、やっぱ私は言ってもやっぱ買う側なんで。
ね、やっぱね60分って短かったんですよ。
短いでしょうね。ホラボドでさえだってね1時間超えるのに、やっぱあの中でしかもあんだけ集団いてみんなに分かるように言ってね。
なので、まあ、正直なことを申し上げると、まあ、最初にちょっと微妙にグダっていった自己評価が全部カットして、
そんな
そういう熱意のある部分に放り込みたかったなっていうのはちょっと、
まあ、自己紹介はさらっと僕らはこんなんです、終わり
で。そう、俺はもう別の世界線でやるしかないですね。この世界線
で無理ですね。ホラボドを聞いてくれた人は保管、
これが保管されてる、
保管されてる。そうでしょうね。
結構資料にもういろいろメモっていたことはいっぱいあったんですけど、
そうなんだ、
あれちゃんと全部出せなかったっていうのがあって、それは今一重に、
ま、単純に緊張しました。
やっぱ緊張でも
頭真っ白ですよ。なんで、え、金井さんともなったらそんなところで
しましたよね。
いや僕緊張、めちゃくちゃ緊張。
金井さんは見て取れた。
僕は特に前半僕めちゃくちゃ上がり症なので、
もう最初どうしたのかな、ディスクジョッキーじゃねえかなってぐらいにもう、ターンテーブルめっちゃ回ってんじゃんと思って。
あ、ただね30分ぐらいになったらようやく慣れてる。
あ、そうそうそう、若干ね余裕
出てきて、林久しでしって言い出して、
でしでしでしでしでし、ちょっと待って、4人目喋り出したけど、あなたどなた
ですか。おかずブラストのおかずの嫁のニャモです。
ニャモさんもね、
ちょっと悩んでくれるけど、
ニャモさんも一緒に飲んでる。
今回スライド作ってたんです。
ありがとうございました。なんか本当に
あれ、そうなんだ、すごくわかりやすかった。
個人的にはもっと言ってくれれば作ったし、
そう、俺個人的にはそのやっぱりパネルもっとあった方がいいと思った。
そうね、
やっぱり話し合って、あんまりたくさん文字情報作っちゃうと、
うんうん、
そっちにみんなの意識が集中して話聞いてもらえないんじゃないか。
確かに、いや、それも言いたいことは分かるし、やっぱパネルディスカッションである以上はそっちメインにしない方がいいだろうなっても分かるんですよね。
ただやっぱりセディックという場所の状況を考えると、例えばカタンっていう話を一つ出すにしても、
う
んうん、例えば画像を入れたりとか、
うん、あ、そうね、
あの売上の推移みたいな、
そうね、
そう、あの僕はだから
的なグラフを入れた方が、
最初にあの
グラフは欲しい。
菅沼さんがマネタイズが違うって話を出たじゃないですか、うん、アナログゲームとデジタルゲームの違いがマネタイズですって結論言いますって言ったんですけど、ちょっとでもそれ、まあ、
ちなみにどういう内容でしたっけ。マネタイズでって ていうのは、
だからやっぱりかかるお金が違ったりとか、売れる個数も違うとか、だから本当お金の動き方が違いますよってお話だったんですけど、でもそれって全てにおいてそうじゃないですか。
まあそれはそうですよ。
デジタルゲームでも買い切りのパッケージものだったり、運営型だったり、ガチャさんのやつだったり、全部マネタイズ違うんで、
若干極論だったなと。
そう、そこはまあそれはありきの物語で、やっぱり切り口としてはデジタルゲームとアナログゲームの違いはもうちょっとこうできたんじゃないかなって個人的には思ってて、
そうですね、
ごめんなさい、なんか
いやいや全然いいと思います。
あのマネタイズも実は段階があったんですよ。
いろいろあるんだ。
でもみんな頭真っ白になって、
やっぱみんなもう頭緊張して真っ白になってるから、どんどん口をついて出ちゃう。
僕的に言ったあの話はだからちょっと気になったのは、うん、だからマネタイズが縮小っていうかちっちゃいっていう市場規模がちっちゃいんだよっていうちょっとアピールになっちゃったかなと思ってて。でも逆に言うと、うん、年間にゲームマーケット2回あるじゃないですか。1回にブースって600ぐらい出るじゃないですか、うん、1つサークルが1個出したら600個ゲーム出るんですよ。
そうです、ね、
年間に1200、まあ、大阪除いてね、
うんうん、
1200出るゲームが出るってデジタルゲームでないんですよ。
ない
です
。そうなんですか。
それは
ないでしょ。デジタルもっと多いと思って
全然出てないですよ。
いやいやいや、
だからそれ比べたらめちゃくちゃこのアナログゲームってすごい魅力的な場所だっていうところもアピールできたなと思ってて、
あの菅沼さんの頭の中にいわゆるアナログゲームとデジタルゲームのゲーム自体の作り方というのはそんなに違いはないっていうのがあの人の頭の中なんです。
へ
ー。だからマネタイズが実は違うんだよって話をしたかったん
です。下地がそっちだから、ね、そういう意見、
だからみんな意見違うんですよね。
みんな意見違うん
です。やっぱり話し始める頃だよね、うん、頭が真っ白なんですよ。
いやでも正直聞いてる側は木更木さんと同じ考えでした、うん、あのそういう風にしか聞こえなかった。
ああそうそうそう、だから、うん、あれが例えばゲームマーケットね、あの菅沼さんも初めて参加したで3000何百人しかいなかったとし、参加者が、
うんうんうん、
でもそれがグラフで2019年までのやつをグラフ化したらすげえ右肩上がりじゃんって思うじゃないですか、うん、っていうアピールの仕方ができ
たら、いやそれは渡辺さんがやったんですよ。
あ、やったんだ。
実は一回あのサラウ
はもうやってたんですよ、ね、じゃあそこやんなくてよくないっていう。
その時はその丸田さんと渡辺さんでグラフをいくつも用意して、うんうんうん、めちゃくちゃ分かりやすくそこを説明してくれたんで、
う
ん、逆に
僕はやっぱそうなんですよ、彼らがどうやって作ってるかが見たかった
です。そう、やっぱゲームデザインの目線ので
多分三者三様になると思うんで、うん、それを見たかったです。
ただちょっと今のでびっくりしたんですけど、菅沼さんも緊張してたの
多分
ちょ
っ
と。それは正直分かんなかった。
おかしかった。
そうだ、俺落ち
着いてた。いや僕だから金井さんが喋り出して菅沼さんもちゃちゃ入れたりマイク持つかなと、菅沼さん微動だにし
なかった。すごいじゃん。いや抜刀術じゃん。そう
できればね、あの相実をみんなやってほしかった、
う
ん
う
ん、
いやもう、いや
分かる分かる。
金井さんがこう違和感始めますって言った時点でもうみんなちゃちゃ入れるもんだと思ったら菅沼さん微動だにしない。
そうだね。え侍かよと思って、どういう人なんかなって緊張してたんかい。
まあまあまあそうですね、それはしょうがないですよ、ね、
そういう場なのかなって思っちゃいましたね。僕今日も緊張してるんで
結果でディスクジョッキーしちゃったから
ロクロしちゃった。でもね、あれで僕の中であれはかなり成長してるんです。あれでも本当は本当に緊張しいなので、もう多分60分ずっとあれだったんです
よ。30分で治った、ね、
30分で治ったの。
今回はやっぱり人数も多かったし、
うん、
いやあそう、
ま
あ、それも
先生僕もいろいろ言ってますけど、あの場にいたら分かんないと思うんで、今すごい
人数っていうのは見に来てくださっている方々、
受講者がいっぱいいたってことです
ね。500人ぐらいいましたよね。
あそこで
後から言えるんで僕は現場にいたら無理でしょうね。
確かに登壇してる側から見る迫力はやっぱすごいですもんね。
それは
ガーッとこっち見てるのは
それも知ってる人が何人かいるわけです
よ。私が最前列です、めちゃくちゃワクワクした目で。
あとはやっぱりその受けを取るとかも難しいじゃないですか。
あれ受け取ったんですか。まず
それ
なんでゲームを作るんですか。これ知らない人いると思うんですよね。
世界平和、世界平和のためですって言ったんですよね。
あれはボケなのかガチなのか。
滑った
ー。僕割とガチです。
ガチ。日頃から言ってるんですか。
日頃からは言わないです。
金井誠二さんはなんでボードゲームを、なんでボードゲームを作るんですかってなったら世界平和って言ってる。
いや、なんで世界平和なのか一応説明してもらっていいですか。
そうそう、なんで世界平和なの。
あ、僕は説明した方がいいですね。
で
実は僕ね、にゃおさんからこの本面白いよって紹介されたのが、
クリエイターの5タイプっていうのを分別した海外の、ね、翻訳した本があって、
それも紹介しようかと思ってたんですけど、まあ、ちょっと時間の関係で、
で5タイプの話を実はあの 金井さんと菅野さんとちょっと打ち合わせしてた時に、僕はコーヒーブレイクでちょっと話しただけだったんですけど、うん、金井さんがそう気に入っちゃったので、これは話した方がいい。
じゃあ受け売りや。
めちゃめちゃ分かりやすい話なん
で。え、三角線も含めて君受け売りや。
そうですよ。だから僕はいい
話。いや、図書いたのにって。
確かに。確かに。
これは図がなくてごめんなさいって。書いたよ。
書いたよ。
いや、すいません。本当に。
いや、まあ、申し訳ない。あ
の、ミータワーグナーさんのクレイタになりたいって。
あ
これ面白い本
だ。その中に世界平和の話があるの。
あの、いわゆるこのクリエイティブな仕事についてる人は5タイプに分かれると。で、有名になりたい、
うん、
ただただ作りたい、
はい、
これまでの常識を覆したい、作ることで癒されたい、ね、アートで世界を変えたい。で、僕は2番のただただ作りたい、職人タイプ、
は
い。でも、金井さんは5番のアートで世界を変えたい、世界平和タイプ。
そういうことか。はい、なるほど。
より多数の人に、ハッピーな時間をもたらしたい、うん、そういうやつです。
なるほどね、うん、それが世界平和という言葉だったんですね。
だからそういうバックボーンがあったら腑に落ちるところもあるじゃないですか、う
ん、ただあのタイミングであの
急に
のが本当に
もうかと思った
こいつ
放送事故くらいツーンって音しちゃった。シーンじゃなくてツーンって音がしたからで他の人ももうなんかいや突っ込むかさノック
か割とガチでちゃんと言ってるしょうがない
いやーと思ってい
やいや本当に面白い分類だなと思ってい
やだから今話を聞く限りは、
うん、めちゃくちゃいい
ね、
で
これと多分あのもみさんもご存知かもしれないですけどロジカイオア の遊びの4要素って知って
ます？ああ知らない。
あのアゴンとかミミクリーみたいな
やつ。ええー、なんすかそれ？
お結構みんな
あれ
社会学
は遊びの遊びの定義、
何遊びの定義？
アゴンアレやミミクリー、うん、イリンクスっていう4つの要素がその遊びには存在していて、うんうん、でミミクリっていうのがあの真似をする偽装する
ミミク、
はいはい、ミミク、うんうん、でアゴンっていうのが他人と競う、うんうん、アレアがなんだっけな、
めまい、
いや違う、
めまいは
いい、イリンクスがめまい、
でアレアが何でしたっけ、偶然とか、
偶然です
、偶然です、なるほど、
っていう4要素はあの1990年にその社会学の、まあ、人が遊びと人間っていう本を書いてるんです。でそこに遊びの6定義と遊びの4要素っていうのが一応その人の主張であって、
はい、
これ菅沼さんはあんまり当てにしてないって言ってるんですけど、うんうん、まあ、僕としても一応参考にはなるかなって、うんうん、まあ、その辺とかの説明とかもいろいろ考えてはいたんです
けど、
だから、まあ、ぶっちゃけあれですよね、へーって言いたいですもんね。
そう、うん、知らないことを知りたい。
今あの皆さんの話を聞いてるとこれも堂々と言った方が良かったなっていうの
は、いや、でもあれは菅沼さんの定義があったじゃないですか。
はいはいはい、
あれと被るんでやめたっていう。
わざわざ言うとさっきと違うじゃねえ、言ってること違うじゃんみたいな。
まとめてこういうのはあるかもしれないね、
やっぱりデジタル系の人と会っても、うん、結構この話する人いるんですよ、
ね、共有の問題ですもんね、それは、
へえ、いや、なんかやっぱそのもう思いっきりかっこつけに行ってもらった方が良かったかな、うん、
こういう場所で収録して1時間の放送をあそこで流す方が
全然いいもん。それは正直そう、
確かにね、あの3人ね打ち合わせで話してる時の会話そのまました方が楽しかったんです
よ。ああ、そんな感じで出てたんですね。
打ち合わせでは結構ね活発に議論してたし、
そうなんだ、
面白そうじゃん、それは収録してないんだ、
そんな楽しみでしたね、そっちの
方が。しかもそれも録音もしてないっていうね、なんか脇が甘いんじゃない
の。本当に
いや、でもね、やっぱりそのアナログゲームの第一章って出てきたからにはやっぱねうまくやりたかったんですよ、ね、
あ、そういや、そうそう、なんかセッションの中でちょっとマーダーミステリーに触れてましたよね、
はい、最後になんか触れてた、
ね、あれはどう思ってます？
あれは現代の潮流の説明なんで、
う
ん、要するに脱出ゲームっていうブームと、
うんうん、
ボードゲーカフェっていうブームと、
そ
うなんですけど、うん、マーダーミステリーっていう新しい潮流が来て、あの多分これからヒットしますよみたいな話をした
ゲームデザイナーとしてどう思うんですか、マーダーミステリーについては。
僕は実はあれは TRPG、 僕 TRPG ユーザーなんで、あの割と近いんですよ、やっぱ TRPG のハンドアウト、
まあ確かに、
うん、なので、まあ、今後どういう風に発展するかを楽しみにはしてますけど、
うん、
全部もろ手ですごい新しいっていう感じではないかな。
あ
の実は TRPG には昔からこの文化があって、
うん、
プレイヤーキャラクターに対して一人一人に秘密情報が渡されたりするんですよ。例えばあなたは PC さんの親の仇だけど、それを黙った状態で旅についてきてるとか、
う
ん、で PC4 は PC2 のことが密かに好きなので、その敵討ちを応援しようとしてるとか、
でもこれまんまマーダーミステリー
っていうのがハンドアウトって言って渡されて、それをロールプレイすることによって、その ゲームが深みが出るんですよ。だから後になって、うん、お前が敵だったのかチクショーとか言ってその PC2 が PC3 に切りかかったりとか、まあ、
そうそうそうそう、
あの、うんうん、熱いみたいな展開ができたりするわけです。
各々の秘匿情報があるんですよね、
う
ん、
だからマーダーミステリーっていうのはその情報を整理して、
うんうん、
あの謎解きと人道的な炙り出しに、まあ、特化したゲームだと思ってるんで、
う
ん
う
ん、
なるほど。
そういう意味では、うん、期待もしてますしちょっと似た部分があるんで、うん、まあ、体験はしたことがないわけではないみたいな。
もうでもこういうのはあれじゃないですか、もうブランドマネージメントともうパッケージングの商売にしてるっていう話で。
そうですね、だから TRPG よりも、まあ、より特化した存在なんで、逆に言えばそこでしかできない面白さも絶対ありますし。
そうですね、
一回しか遊べないっていう要素もね、
多人数で遊ぶとか。
今やっぱそういうの、まあ、流行りというか
体験
レガシーみたいなのはどうしてもみんなた、まあ、レアリティが今のこの情報化社会の中でも求められてるんで、っていう意味ではやっぱね、マーダーミステリーを今後作ってくれるんですかっていう私の期待はあるんですけど。
いやもうみんながねやっぱね、うん、やりたそうにしすぎていて。
そうなんですよね。
いやだからやっぱりまずはその第一陣を見せていただきたいなっていうところはあります。
ああのそのそれを超えた
ので、それで勉強させてもらいたい。
なるほど。
僕はシステムとして、まあまあ、システムのゲームデザイナーなんで、
はいはい、
マーダーミステリーって、まあ、一つのシナリオがあって犯人は必ず決まってるじゃないですか、
はいはいはい、
犯人を毎回変えられるようなマーダーミステリー
ランダマイザー
ランダマイザーのマーダーミステリーを作らないとダメだよなとは思ってます、ね、
あやっぱりあのゲームの肝の一つは、うん、犯人は嘘をつけるから、うん、嘘をついた結果どこかに矛盾点が生まれて、まあ、こいつはおかしいぞっていう、あの、まあ、言うなればワンナイトマンション、
ワンナイトマンション、
ああいうのに通じるところはちょっとあると思う。
でもあれでしょ、犯人だけが嘘つけるかどうかも作品によって違いますよね。
あ、そうなんですね、
はい、全員嘘ついてもいいのもあるし、あと GM によってそこはあえて
変
えて、
全員が嘘つき始めるとキリなくない
ですか。いや嘘つけた方があの保険になるんですよ。要はなんかミスがあった時に、例えば、そのシナリオをちゃんと読んでゲーム始めたけどなんかちょっと読み違いとかで間違えた時にあれは嘘だったんじゃって思うことでみんなが
平和的に
終われるんですよ。でもう嘘つけないよっていうので進んじゃうと全部その元で話ができちゃうから、ね、だからただのプレイミスになっちゃうんですよ、
はい、
っていう意味では全部嘘つけた方がマーダーミステリー的には、うん、あのゲームとして収まりやすい。
うん、そう、あの僕実はマーダーミステリー前1本遊んでるんですけど、
はい、
あ
の約束の場所
で、約束の場所で、
はいはいはいはい、
やっぱり嘘をつくことと隠すことの差って結構難しい。
難しいですね、線引きがなかなか。
そう、言わなくてもいいけど嘘はついちゃダメだよっていうので、はいはい、言わないっていう選択肢を選んだ時の、
うんうん、
やっぱりメリットがでかいんで、
うんうん、
いやそれは言えないですねって言っちゃえるじゃないですか。
はぐらかせれる、
はぐらかせるんで、やっぱりそこが今後どう解決していくかっていうのが、まあ、肝かなっていうのはちょっと
あります。まあそうですよね。でもそれはあえて曖昧にしてるっていうのもマーダーミステリーであるんで、やっぱりどこまででもロールプレイだとは思うんですけど、でも今のそのやっぱ日本的にもこういう流れがあるからにはやっぱ私も期待はしますけど、まあ、ちょっと急すぎますけどね。
急ですよね、盛り上がりが。
なんかね、やっぱね、遊ぶと分かりますけど、あ作れそうって思っちゃうんですよ。側変えるだけで、マジで。
TRPG のシナリオ1本組むのとほぼほぼ、まあ、労力的には似てるんで、
もっと簡単に思っちゃいますけどね。
いや、簡単ではないかな。
いや、簡単じゃないですよ。簡単じゃないんだけど、そう錯覚しちゃうというか。
物書きの人が、僕でもゲーム作れるじゃんってなったのが、マーダーミステリーが。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。テンプレの仕組みがあるから、そこに物語を載せることで、ゲームとして成立する
みたいな。できるじゃんって。でも、いざ作ってみると、やっぱほら、グループ SNE の黒田さんとか、
はいね、
もうすごいデスプレイ何回も重ねて、
まあ、人数が必要ですもんね。
そう、
ワンプレイしかできないから、
ワンプレイしかできないから、
その都度ね、犯人分かっちゃう、
デバッカーがもう大変だし、いやでそれでもやっぱやるたびにやっぱ全然違うプレイングになっちゃうから、
へ、
商品としてね、ほらちゃんと一般流通品で考えてるんで、商品って考えるとこんな難しいもんあるんだってぐらいやっぱ苦戦してるん
ですよ。魅力はあるけど難しいってやつですよ、
うん、だから整えるのは難しい、
ね、その精度が高いものを作るには難しいんじゃないかって話です
ね。そうですね、何のためにその人はそういう役割を持っているのかっていうのがやっぱ工作するんで、それは難しいですよ。
まあ、テーマ性の極致みたいなもんですけどね、
うん、
この人はこういう理由があるからここで例えば殺人を犯すでやるとか、このここに落ちていたはずのアイテムをこっそりその隠匿してしまうみたいな理由付けってやっぱちゃんと筋が通ってないと
ダメですね、
うん、面白くならない気がするんですよね。
あとやっぱそれだけ種類があって本筋はほとんど変わらないってなると飽きちゃうじゃないですか。だから一ネタ二ネタやっぱぶち込まれてるんですよ、
うん、
その作品オリジナルの何かしらが、
うん、いやだから結構すごい難しいコンテンツだろうなとは思っていて、
あと
だからこそやっぱ ぱりそのちょっと秋で様子を見たいっていうのがあります
ね。みんな
の
売り方が難しく
て、本当マネタイズですよね。
マネタイズが難しくて、僕は流行り方2つあると思っていて、はい、1つはやっぱりリアル脱出ゲームと同じで、はいはい、その場所に行ってやる、
まあまあまあまあ、
もう一つはまあグループ SNS をやるんだと思うんですけど、普通にパッケージングして売るんだけど、やっぱりリプレイか、あとの後日談の小説とか出すとか、
テキスト的にリプレイ性をフォローする、
テキスト的に優秀なプレイした後にこういうプレイもありますよみたいな、
リプレイ本に近いものを、
これは多分 SNS さんと
こういう話すればよかったのでは。
あ、確かにそうですよね。
後悔は尽きないですね。
こんなことでも後悔してんの。
いやいや、だってめっちゃ楽しいじゃないですか。
楽しいですね、面白い。
しかもやっぱりその照れとかなしに、やっぱ全員が全力出せてる感じがあるんで、
それはこんだけ雑多だからですよ。ピザかこうね、
だから逆に言えば
今度それやればいいじゃん。
ここに客がいてもこの状況だったら多分面白い話はできた
できる。今さ500人くらい周り囲んで
ピザ面白い話。
最初に準備するときに結構席離れますけどいいですかって言われて、
死んだわ
って思います。もうちょっとお互い肩叩けるぐらい
寄せられなかったんですか。ダメなんですか。
いや、なんかもう
画面前
しない、
広いんでやっぱね、3人が縮こまって配置されると、
もっと人数いたらできるんですけど、やっぱ3人なんで、そう、写真映えを考えると、あれでもまだ詰めた方です。
だから今ね、盛り上がってる話だけど、やっぱりそれぞれを聞き取ることによって、こうね、皆さんの意見が交換できるんで、やっぱりバッと広いテーマにしちゃったところが今回の反省点になる、だと思います。今って聞き取って最後のね、今後の未来のボードゲーム業界だったりについて今語ってるわけじゃないですか、マーダーミステリーっていう、
はいはいはい、
それだけでも十分みんな意見言えてるじゃないですか。意見交換してるしね、
かなり熱い意見交換ですし、割と最先端だと思います。
ねえ、まあそういうのはホラボードでやってくれるから私はありがたいですよね。そして期待した通りやっぱりね、いいコメントもらえたわ。
かなり熱いと思いますね、今一番ホットな内容だと思います。
そうですよね。ちなみにどれぐらいブーム続くと思います、マーダーミステリーが。
いや、次次第ですね。
あ、秋次第。
だからその次の波が多分その秋にあるわけじゃないですか。
私はちょっとネガティブに捉えてはいますね。
あの、楽観視はできない、っていうのはやっぱりクオリティの担保が難しいんで、
やっぱちょっとやっぱ当たりショック的なノリでみんなガッと入っていて、マーダーミステリーやってみたいって言って、結局そのね、あまり整ってないものを遊んだ結果、もうお腹いっぱいってなってみたら、
脱出ゲームとどうなるかですよね、なんか絡み
がね。脱出ゲームとでも
別じゃないですか。
でもパッケージングという意味ではちょっと似てる。
だから遊ぶ層っていうのが全く同じとは思わないですよ。どうなん
ですか。全く一緒ではないですね。全く一緒ではないです
けど、RPG 勢の方がやっぱ、
ただ重なってはいる。
まあまあもちろん、
うんうん、
ボードゲーム勢もそうだし、
しかもボードゲーム勢よりも多分脱出ゲーム勢の方が相性がいい、興味を持ちやすいコンテンツだとは思います。
でも求めてる、そして声がでかいのはボードゲーム勢なので、やっぱそっちの人の評価の方がよっぽどやっぱ影響するんじゃないかな。
どうなのかな、まあ、ああいうロールプレイかなり強制的な、
ね、ロールプレイするんす、しなきゃダメなんですか。
いや、しなくてもいい。あ、でもそうそう、した方が圧倒的に楽しくなる。
ただあの、同じ距離感の人とやった方がいいです。
そうそうそう、だから一人がめっちゃしちゃっても引く人いるだろうし、
いや、だからそう、まあ、ラビットホールさんのとか、あとディアシピルさんもそうですけど、知らない人同士でも集まってできるっていう箱を用意した上で、それってどうなんて言ったら、やっぱ相性は良くないですよね、本来は。
知らない人とのその距離感ですよね。やっぱ急に距離詰めてくる人とかもいるでしょうし、ね、
ですし、年の差もあったりとか、やっぱその人のキャラが気に入らないとか、いろいろ関係するともう難しい。あ
の、人によって多分ゲームの面白さだいぶ変わると思うので。
実はね、それをね、本当はね、結論の一部で言おうとしてたんです
よ。
や
うまくね、タイミングがなかったんです。
いや、でも実際そうですよね。もう終局ボードゲーム
これは、あの、名誉のために申し上げますけど、はい、まあ、菅沼さんがおっしゃっていたことなんですよ。
なるほど。だから
菅沼さんの、あの、ご意見としてちゃんと表明したいんですけど、やっぱり菅沼さんの、まあ、根本的なそのゲームの楽しさっていうのは、やっぱり周囲にいる人間によってだいぶ左右される。だから、まあ、空間と体験の共有こそがアナログゲームの強みなんだよっていう。
わー、
それ言えば言
うじゃないですか。本当ね、頭白いと無理ですわ。
確 確かに。
あのタイムカウントのことも気になってますし。
だからそれは MC 置くしか
ない。そう。だから MC 置けばよかったし。
MC で消化すべきですよ。すみません。
強がらないでね。
強がったの。強がったのかよ。
ファイター3人でもいけるでしょって言って、ファイター3人で行って、回復魔法。
マジダメダメそんな。
誰か回復魔法とか言ってるうちにみんな死んだみたいな。
転職したけどとりあえず。
そういう意味ではちょっと。
でも私前日出かける用事をちょっと遅らせて、おかずさんに全員分の手持ち資料私作るけど、いい作るよ。全分出すよって言って作ったんです。
わあそんな頑張ったのに。手いただく。
言わないと誰もなかったでしょ。うん、書き込みできる分単位の資料を。
大変。
自分の作ったテキストベースのものには書き込みすげしてたんですけど、
う
ん、
全員共通した方がいいですね。
そうね。そりゃそうだよ。
ちょっとね、かなえさん頑張りすぎてたとこもあって。
人のせい。
そうそうそう。
逆ですね。かなえさんもずっと一人で悩んでたんです。
共有して
ほ
しかった。
なるほど。
投げてほしかった。
共有してもらえたらばね、それはもう
3日前ぐらいまでそれ状態だった
ん
で。だからやっぱりそのゲームの面白さとはとか作るためにはっていうところってやっぱりその絶対に何か必要じゃないですか。だけど結構言語化はしづらい部分なんで、もう一体ここで何を言ったらいいんだ。どうすれば。
いや、かなり遠藤さんに結構プレッシャーもかけられた。
まあそのあそう遠藤さんっていうのはドルワーが、まあ、セデックの、トップのですよね。遠藤さんからの声掛けで始まってるんで。
本当にやっぱ尊敬できるぐらい研究をしっかりなさってる方なんで。
そうですね。
あのなんとか要望に沿いたいし。
まあね。そりゃそうですよ。
やりたかった。
そんなんね言って例えば木更木さんとか私とかに、はいはいはいはい、例えばそういう議題でアジェンダでやってくれってなった時 に、まあね、にできるわけないから。
それはだから目の前でなんかこんだけ人がいたらってのあると思うし。
そうそうそうそう。だからそこはむしろ
今はやいやいや言えてるんで。
でも面白かったじゃん。言って。
う
ん、
まあまあまあまあ。
私はこのホラーボードまでの一連で面白いな。
正直このホラーボードを流すことによってあの公演は完成する
。ほとんどいない
と思う。
あの中で、あの聞いてる人の中でほとんど聞いてない。
逆にこれしか聞いてない人もい
る。その方が多分いて。あ、そうか。その方がいいか。まとめられた。ためになるでおごりたかったけど、そうあのね私言ったやつ、かなえさんがめちゃくちゃへこんでたから、
はいはい、
私がもうかなえさんに最終的に言ったのが、あなたがへこむほどみんなはあなたに期待してない。
いやところがね、ツイッターとか見るとね、超楽しみみたいな人がシュンみたいな
背負いすぎ
感じになってて、
ツイッターなんかもう本当極論で、ね、私も、まあ、書いてる側ですけど、ツイッターを極論で、
まあ、それもダメージ受けてたじゃん。
ダメージ受けてました昨日。
いやこれはこれの布石だったんですよ。石落としといてその跳ね返り見ようと思って、
面白いなと思ったら、
次にやったゾンビみたいな、
死ぬだからね。
石が直撃して完全に潰れてました、ね。ぺちゃんこみたいな。
しかもぶっちゃけだからね、林さんも金井さんもやっぱゲームを作る人なんで、
そうね、
人に研究発表する人間じゃないじゃないですか、うん、話す人じゃないんで、そこに病むことないんですよ。
病むことは一切ない。
そう、
他の登壇者でもっと滑ってる人なんかいっぱいいるんだから。
本当そう。
この二人が喋ってるから、本当この二人に喋ってもらって
やっぱり、ね、下を見て失敗して、
そうですね、はい、というわけでなんと、今ねフェードで帰ってきましたけど、話が白熱しすぎていい時間ですから。いや
そうですね、でも本当に面白かった
です。いや楽しかったですね。まあ、ちょっといい感じに編集して配信してますけど、
言えない話ばっかしてんじゃない
の。来週とか配信します。
はいはい、
じゃあもう木更木さんもケツカッチンなんで、
はい、あすみません申し訳ない、
終わりましょうか。
うん、
はい、はい、というかもうこのゴージャスなメンツでまた集まれたらいいんで、また今後よろしくお願いします。
ぜひ。
じゃあ、あれで終わりますか。
わかりました。じゃあ、
世界平和。
いやいやいや、最後にやることは一つですよ。
何
じゃあ、落ち着いたところで、
うん、
もみさん、靴出してください
よ。いや、まあ、まさか。慣れてんなー。
すげえな。
すげえ、金ピカになった。
黄金。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
じゃあ、いつものね、チャオチャオ言って今、はい、終わりましょう。はい、じゃあ、せーの。チャオチャオ。Oh